青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは徳さんです。ゲストは、大鰐町役場保健福祉課主任保健師の佐藤由美子さんと、大鰐町役場企画観光課主任主査の岩沢和さんです。佐藤さん、岩沢さん、そして徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はお二人に、大鰐町の取り組みについていろいろとお聞きしていこうと思うんですけれども、まずは、テーマ1、健康なんですけれども、大鰐町の町民の皆さんの健康に関する状況を、まずは、佐藤さんから教えていただいてもいいでしょうか。
はい。皆さん、青森県はもう短命県であるっていうのはご存知だと思いますが、はい、大鰐町も例外ではなくて短命です。
はい、
特に男性が短命で、全国ワースト13位。全国なので、
市町村ですよね。
1750市区町村があって、そのうちのワースト13位という結果になっています。
すごいと言えばいいのか、何と言えばいいのか。
でなぜ、男性が短命かっていうと、やはり亡くなるからであって、死亡率も高く、こちらもまた全国ワースト21位。でもこの21位の中には、東日本大震災の影響を受けた市町村も入ってたので、そこを除くと、またこちらはワースト10位という結果になっています。
ランクアップといえばいいのか、ランクダウンといえばいいのか。なるほど。特にそのなんか特徴はあるんですか。
やはり若い方の、特に40代から50代の働き盛りの男性の死亡が多くなると、やはり死亡率というのも高くなるし、平均寿命も短くなると思いますので。
その働き盛りの方がどういう理由で亡くなってるんですか。
で見ると、死亡の内訳を今度見ていくと、やはりがんがやはり多くて、その中でも大鰐町の特徴っていうと肝臓がんが多くて、あと心筋梗塞、脳卒中、男性の場合は他にも自殺で亡くなっている方が多くなっています。あと医療費も何で多く医療にかかってるかっていうのを見ていくと、やはりがんも多いし、高血圧も多いし、あと脳卒中、心臓病で治療している人が多くて、その医療費も高くなっているっていう状況にあります。
いわゆる生活習慣っていうなんかこうキーワードが今浮かんできたんですけど当たってますか。
生活習慣が原因で起こる生活習慣病が多くなっているという状況です。生活習慣、いい生活習慣というのがほとんどなくて、食事も食生活も運動もタバコもお酒も、青森県とか国に比較してもすごく悪くて、特にタバコとアルコールが問題になっています。
なんだよねやっぱりね、そこ。
それはなんかデータにも出てるんですか。
特に、タバコに関して言うと、男性はもう県内でもうトップクラスの悪い方の方に入ってまして、
なるほど。
女性も県の2倍喫煙率は多くなっています。
2倍、
はい、2倍だよ。
お酒もなんです。お酒もただ1日1合ぐらいであればいいんですけど、多量飲酒って言って、男だと1日純アルコールで 40g なので、日本酒2合以上、女性の場合は1合以上飲む多量飲酒っていう方が、男女ともに多くなっていて、特に男性は国の2倍お酒飲みが多いというふうになっています。
何と言えばいいのか、こういう大鰐町の現状を打破すべく、佐藤さんたちがね、日々頑張ってらっしゃると思うんですが、じゃあ大鰐町で取り組んでいる具体的な取り組みを、じゃあ次は教えていただいてもいいでしょうか。
先ほど話したように、大鰐町は短命であるということから、平均寿命を1歳延ばすと国の平均寿命に近づけることができると考えて、平成26年度から平均寿命を1歳延ばそうをスローガンに掲げて健康づくりを推進しています。
具体的なね、こうそういう、こう1歳延ばすっていうことを掲げてらっしゃるんですね。
そこで平成27年6月20日にはさらなる健康づくりの推進と健康意識の向上のため、湯の里大鰐に健康長寿宣言をして、健康長寿宣言8か条に取り組んでもらっています。
この8か条というのはどういう内容かと言いますと、
一つ、早寝早起き、朝ごはんを必ず食べます。一つ、食事は薄味、野菜をたくさん食べます。一つ、毎日の生活の中で意識して体を動かします。一つ、健康審査を毎年受け、自らの健康を考えます。一つ、健康づくり事業には積極的に参加します。一つ、タバコの健康影響を知り、禁煙に努め、受動喫煙防止を徹底します。一つ、お酒は飲みすぎず、適正飲酒を心がけます。 一つ、毎月20日を健康の日とし、自分のできることから取り組みます。
なるほど。今の8か条をね、掲げて、宣言をされたということですね。はい。これはこう具体的にどんなふうにこう、まあ、使うと言えばいいのか、はい、やってらっしゃるんですか？
とりあえずは毎月20日は健康の日として、町内放送をして健康づくりを呼びかけています。
例えばどういうふうにやってるんですか？
今日は健康の日です。その8か条のうちの一つを。
一つを、はい、今回のテーマとして、はい、ここ気をつけましょうとか。
っていうので、それで最後、自分のできることから取り組みましょうで終わるんですけど。
なるほど。
じゃあ時期によってこうテーマを選んだり
選んで、
するんですね。
だね、一挙にね、全部やるっても大変だからね。
でこうできることからこう行動するっていうところを強くこう訴えてらっしゃるっていうことですね。これが健康長寿宣言8か条っていうことだったんですけれども、その他にも積極的に取り組んでらっしゃることがあるとお聞きしたんですけれども、
と健康意識の向上のため、まずは自分の体を知ってもらおうと地域や団体の集まりに健康鑑定に出向く出張健康鑑定団を実施しています。
へ、出張健康鑑定団、なんかとってもこうポジティブな感じの、はい、楽しい感じのする名前ですよね。具体的にはどんなことをされてるんですか？
出張健康鑑定団は参加者と測定場所を確保してもらえば健康鑑定にこちらから出向くというものです。
なるほど。
まずに出張鑑定団だ。
この出向くというのがポイントですね。どんなことをしてもらえるんですか？
主に血管年齢や骨密度、体組成、ロコモドテストを行っています。
ロコモドテスト。
ロコモドテストって
下半身の筋力が落ちてるかどうかチェックするのに、まあ、40センチから、はい、10センチずつ40、30、20、10センチの台を用意して、片足立ちを両方できるかできないか、
足腰チェック、
足腰チェック、40センチの台で片足立ちができなければもうロコモですよっていうふうに、ロコモティブシンドロームに出ますよっていうふうに判定するんですけど。
でもなんかこう
ありがたいね。
そうですよね。
そこに出向いてもらって、でそこで自分のこう体の年齢とか筋力とかチェックしてもらって、でそこで改めて自分のその発火状について見直して体を考えていこうと。
どういったところに行かれるんですか？
地区もそうなんですが、昨年は児童館祭りとか、あと PTA の研修会に行ってます。
結構な回数こう行かれたんですか？
これまで40回、約1300人を鑑定しました。
すごい、
すごい。
今現在でも6か所依頼が来てますので、
もう来てちょうだいっていう風なお声がかかるようにこうなってるということなんですね。
これ当然、何回受けても
いいです。はい。
何回か受ける人っています。
去年受けたので1年後の結果を知りたいっていうことで、頼む方もいらっしゃる、依頼がある場合もあります。
この出張っていうことにしたことによって何かこう目に見えた効果とか良かったことっていうのはありますか？
こちらはいつも来てくださいって参集すると、結局来る方はお年を召しされた方とか女性がすごく多いんですけど、出向きますって言ったことで、若い方とか、男性の方にもお会いすることができて、その方たちの健康鑑定もすることができました。
まずこうやってこうなんか数値とか結果で、言葉悪いけどこう突きつけられると意識もやっぱり変わりますよ ね、
そうそう、数字ってさ、やっぱりさ、こうドキッとするんだよね。
う
わーどうしよう。でもね、ついつい仲間もそうだと、お前もかってなったりするんだけど、でもね、行かないと調べられないんじゃなくて、出向いてくれると、
本当に。
じゃあもう一回チェックしようかという気持ちになるし、いい。
そういうチェックの、後に、こう何かアドバイスとかもされたりするんですか？
保健師と、管理栄養士もおりますので、聞き取りをします。すると、やはり、昨年やった結果だと、若い方は、血管年齢がすごく良くないんですよ。もう高く出るので、で聞き取りすると、ファストフードとかラーメンにチャーハンとか、もう食生活の乱れと、とタバコとアルコールの摂取が多いことも分かりました。
やっぱりですね。それってじゃあその鑑定された方にそういうことをお伝えしていくわけですよね。
鑑定結果伝えると、もう自分で って見ると、まあ、なんで悪かったかっていうのは自分でよく一番分かってるみたいなので。
なるほど。
でもこういうのやることによって仕事増えてますよね。
まあ、土日も依頼がある時があるので、
うん、ね、健康で歩くためにこういろいろ出向くっていうことは、その分だけ仕事が増えちゃう。自分の健康は大丈夫ですか？
あ、大丈夫です、それは。
あ、そうですか。
あ、そうなんですかね、うん、でもそうやって出向いてくださるおかげでたくさんの方がね、そうそうそうそう、まず気づくという機会を得てるのかなと思うんですが、うん、だから昨年は成人式にも行かれたとお聞きしたんですけれども、
はい、もう若いうちから、もう40歳過ぎてからお話しするよりは若いうちからもう生活習慣に気をつけてほしいので成人式にも出張しています、
うん、
は
い、どういうの計算するんですか？
昨年の成人式では血管年齢測定と、はい、あとタバコとアルコールの害をポスターで展示したり、ジュースや菓子に含まれる砂糖量、あと1日取ってほしい野菜量の展示、と新成人へ、まあ、健康長寿宣言は8か条なんですが、新成人には5か条お願いしました。それと全員にアルコールパッチテストを実施しました。
あ、
何のためにどんなことするんですか？
ま、自分の体がアルコールに対して、ま、飲めるか飲めないかの体質を事前に知っておくことで、飲酒による事故を防いでほしいので判定してます、
はい、あ、そっか、急にその飲む機会が、うん、これまでは飲まなかった人が、ね、こう成人になったということで、 そう、うん、そこで体に合う合わないって知っとくってすごく大事なことってことですね、うん、はい、
大事大事。
なるほど。だからそのパッチテストでこう結果で本当にこの先の自分のまあお酒との付き合い方とかも意識化できるっていうことですね、はいはい、あ、なるほど。他にその成人式で何か取り組まれたことはあるんですか？
それと、まあ、あと喫煙、二十歳過ぎるとタバコは吸えるんですが、喫煙防止のために、まあ、ファンキースタジアムの方々をお呼びして、元気長生きのスモーキングっていう CD とか踊りダンスがありますので、そちらのストリートダンスを紹介しました。
ストリートダンスを使ってそういう訴えかけをされたってことね。反応はどうでしたか？
よかったですよ。そのラップの歌詞も、マイネーマイネーとか、ノースモーキングとか、津軽弁も出てくるので。
さまざまな形でその本当にそのいろんな生活のシーンとかあるいは年代に合ったこう働きかけをね、本当に工夫されてるってことが
ね
よくわかりますよね。はい、ありがとうございます。岩沢さん、今度は観光について、はい、ぜひいろいろ教えていただきたいなと思ってるんですけれども、はい、大和にといったら温泉？
そうですね、まずは一番に挙げられるのが大和に温泉だと思うんですけども、はい、現在も町の中心を流れる平川沿いには昔ながらの公衆浴場がいくつかあって、まあ、その風情を未だにこう漂わせていますね。
じゃあもう町のあちこちに気軽に入れるところもあるということですか？
そうですね、はい、
そういった中で私たちがこうピュッと行って気軽に楽しめるような施設もあるんですか？
あります、まあ、気軽に楽しめる日帰り温泉として町外県外の皆様からも親しまれているのが大和荷町地域交流センターワニカムという施設。
ワニカム、
はい、
あ、はい、なるほど。あ、それは日帰り温泉の施設なんですね。
すね、
はい、あ、なるほど、はい、
こちらの施設なんですけども、大和荷温泉駅から徒歩2分のところにありまして、うん、はい、はい、
じゃあ気軽に行って、うん、そうですね、楽しめるってわけですね。
のんびり、うん、ゆっくりくつろげるとても居心地の良い施設になってまして、温泉の他にも美味しい食事どころだったり、あとスイーツ、産直品だったり、お土産がとても豊富に揃っていて、いつもお客さんで賑わっていますね。
スイーツって？
ソフトクリームの、はい、あとマルシチ醤油っていうのも大和荷の方で有名なんですけども、その醤油のジュレをかけてそこにマカロニ丼という、まあ、それも大和荷で有名な山下菓子店というございます。
ちょっとすいません、はい、ソフトクリームにお醤油のジュレをかけ て、はい、
その上にマカロニ丼って昔ながらのお菓子なんですけども、はい、そちらを、はい、トッピングしている
食べたい
スイーツも
食べてみたい。
よく召し上がるんですか？
はい、食べに行ったりしますね。
あ、そうなんですね、
はい、
まあ、お風呂を楽しんでそういったお食事やスイーツやこうお土産も買える施設ということなんですけども、は
い
は
い、美味しい食事、
食事どころ花りんごというところでは、はいはい、大和荷温泉もやし、はい、もやしそば、はいはいはい、あと大和荷温泉もやしの特製丼。
大和荷温泉のもやしってシャキシャキしてるよね。
そうですね、
あれが美味しい、
はい、
うん、
あ、それを使ったもうメニューが楽しめるっていうことなんですね、
はい、
今の時期だとスキーのお客さんもね結構いらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、はい、もうこの時期は、スキーを楽しんだ後に、ぜひ温泉でリフレッシュしていただきたいということで、大鰐温泉スキー場のリフト券を購入していただいた方を対象に、特別料金でワニカムの方に入浴できるというサービスを行っております。
いいですね。
いいね。いいな。
でもそういうふうにこう、はい、お得なプランとかがあればね、サービスがあればもうますます行きやすいですよね。
大鰐温泉スキー場では本日2月19日から24日にかけて、秩父の宮杯、秩父の宮妃杯、第90回全日本学生スキー選手権大会が開催され、クロスカントリー、ジャンプ、アルペンの3競技が大鰐温泉スキー場の各会場で行われます。
まあ、そういった私たちその見に行く人たちもこう楽しめると思うんですけども、はい、まあ、選手の皆さんをお迎えするような何か街のこう歓迎ムードみたいなのもあるんですか。
そうなんです。ですね、本日開会式になってるんですけども、開会式では街を挙げて選手の皆さんを応援するため、大鰐温泉もやし汁やとシャモロック、大鰐高原リンゴの振る舞いを予定しています。
じゃあそういった方々を、
はい、心のこもったおもてなしで、はい、皆様をお迎えしたいと考えております、
ね、素晴らしい、
はい、確かにいろいろこうワースト的なね、いっぱいあったけども、それに対して26年から健康に対しての発火場を立ち上げ、そして観光として、そして大会を盛り上げて、でこの予算はね、やっぱり行政の戦略、素晴らしい、ね、今日の二人の話聞いてね、さすがいい仕事してますね。
ありがとうございました。今日は大鰐町の健康に関する取り組みと、それから観光について、大鰐町役場健康福祉課主任保健師の佐藤由美子さんと、大鰐町役場企画観光課主任主査の岩沢和さんにお話をお聞きしました。佐藤さん、岩沢さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。